しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ、火から火へと、見救いの良い知らせを告げよ、主の栄光を国々の中で語り継げよ、そのくすしい技をすべての国々の民の中で。アーメン、お立ちください。賛美を下げましょう。賛美歌の7番を歌いましょう。
賛美歌を歌いましょう。298番。 それでは進歩の裏をご覧ください。高座文というところですね、いつもの通り今年のところは私司会者が今年のところを皆様が交互に読み合い、最後のあなた方の心のところはそれを返しましょう。それでは購読いたします。詩編第95編より、さあ主に向かって喜び歌おう。
我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。
感謝の歌を持って御前に進み行き、
賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。
主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。
地の深みは主の御手の内にあり、山々の頂も主のものである。
海は主のもの、主がそれを作られた。
陸地も主の御手が作られた。
来たれ、私たちは伏し拝み、ひれ伏そう。
私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。
主は私たちの神。
私たちはその牧場の民、その御手の羊である。
今日もし御声を聞くならご一緒にどうぞ。
あなた方の心を固くなにしてはならない。
それでは祈りの時を持ちましょう。まず初めに大沢牧師より聞いていきましょう。
お願いしましょう。アレルヤ、天の父なる神様、あなたの尊い皆を覚え、心より賛美を捧げます。あなたこそ賛美を受けるにふさわしい方、あなたはこの天と地をお作りになった方、その力強い御手を持って今もこの世界を守り、また支えていらっしゃる方です。そしてあなたの御手は今この地上において、イエス・キリストの皆を信ずる人々の中に表されます。どうぞあなたの御力を私たちにお見せください。あなたが今生きていらっしゃって、そして私たちを通して働かれる主であることを、私たちがいよいよ深く知り、そしてそのことを認め、あがめ、そして賛美できるように、どうぞ私たちの心を引き上げてください。また私たちの一週間の歩みを、あなたがどうぞ、あなたが共にあって導いてくださるように、あなたの御手を持って私たちを、あなたの御心に歩ませてくださるようにお願いいたします。それで一週間、私たちはあなたと共に歩みました。私たちの側で、あなたが見えなくなっても、あなたの目は私たちにいつも注がれており、あなたの御手は私たちと共にありました。私たちの思いもよらないところで、あなたは私たちを支え、私たちを生かし、守り、力づけて、私たちをその困難の中にあっても支えてくださいました。あなたこそ主、またあなたこそ神です。どうぞ私たちがそのことを今ひとたび本当に心の深いところから納得し、そしてあなたを喜び、そしてあなたが成してくださったイエス・キリストにある救いを、どうぞ私たち自身がまず大いに喜ぶことができるように、そしてその喜びを私たちが周りに流していかれるように、どうぞあなたの御霊を豊かに注いで、私たちのうちにイエス・キリストの証を立てさせてください。聖霊が私たちのうちにあって、あなたの御国である愛と平和と、そして義と聖霊による喜びを私たちの中に満ち溢れさせてくださるようにお願いいたします。新しい1週間が始まりました。どうぞこの礼拝をもって始められるこの1週間を、あなたの御手が私たちを導き、私たちと共にあり、そして私たちがあなたの子供らしく歩んでいかれるように、どうぞお整えください。あなたを信じ、そしてあなたを明かしするために受ける苦しみならば、私たちはそれを担ってまいります。どうぞイエス・キリストの復活の命の力とともに、その苦しみにも私たちが預かって、 あなたをこの地上で大胆に明かししていかれるようにしてください。今日もあなたの御前に私たちは共に集い、あなたの御前に出ております。どうぞこれから捧げられる一人一人の祈りに、あなたが親しく耳を傾けて聞いてください。重荷がある方はどうぞ主のもとに委ね、そして重荷を下ろすことができるようにしてください。罪がある方は告白してしっかりと許しを受け取って、その大きな恵みを心から喜ぶようにしてください。そしてどうぞあなたの御手を、そしてあなたの御国を、そしてあなたの御心を私たちの人生の中に、どうぞ私たちの霊の目が開かれて見出していくことができるように、喜びなさいとおっしゃいました。その御言葉のように私たちがいつも喜び、絶えず祈り、そして全てのことを感謝していかれるように、どうぞ整えてくださいますようにお願いします。ご家でいらっしゃる方があると思いますが、どうぞその人々を速やかに安全に送り届けてくださるように、今日以上で礼拝に集えない兄弟姉妹のためにも祈ります。あなたがどうぞその場にあっても、この主の日を礼拝の日、栄えある日、栄えある日として覚えて、その日を礼拝する心を持って置き忘れてくださるようにお願いいたします。はじめにあたり感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それでは祈りに入りましょう。
愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが我らの祈りに耳傾け、また心を開いてくださっていることをありがとうございます。あなたの右にいますイエス様が私たちのために取り出してくださること、また私たちのうちにいます御霊なる神が深い憂きを持って言葉にならない思いさえも取り出していてくださることを感謝いたします。どうぞ祈りが本当にあなたに届いていることを私たちに実感させてくださるように、またその祈りをも、その祈りの答えをあなたがお備えくださるようにお願いします。感謝を持って信仰によってあなたが聞いてくださったことを喜びつつ、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それでは新しい歌を歌いましょう。
道を見させた前、祈りになる 自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫とサビで傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫もサビもつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。体の明かりは目です。それでもしあなたの目が健全なら、あなたの全身が明るいが、もし目が悪ければあなたの全身は暗いでしょう。それなら、もしあなたのうちの光が暗ければ、その暗さはどんなでしょう。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも、また富にも使えるということはできません。だから私はあなた方に言います。自分の命のもとで何を食べようか、何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。 歩みなさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。けれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから。ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどといって心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。ロープはその日その日に十分あります。以上です。
ありがとうございました。それでは文化独身宝の神と本に対してメッセージをお伝えします。
おはようございます。春らしくなって、庭の草木も、花が咲いて、だんだんいい季節になってきました。今日の聖書箇所のところには野の花を野の百合を見なさいと、その鳥野の百合を見なさい、野の花を 見よとイエス様が教えていらっしゃったから、多分この話をされた時はそんな季節だったんでしょうね。花がいっぱいこう咲いているそのような中でイエス様は今日の、説教をなさったのだと思います。今日お読みしているこの6章の後半の部分はとてもとても大事な、クリスチャンの生き方を教えているところなんですね。それは、この世の富に対して私たちはどのように、対応するかということです。この世の富持っている方手を挙げろとは言いませんが、私たちはそこそここの世の富も持ってますよね。時々教会でお金の話をするととても変な顔をする方があります。献金の話とかねあんまりしないじゃないですか。たまにするといいですねっていうのは我々毎日毎日この世界で生きてるからです。私たちはイエス様を信じて神の子供になって天国に国籍はあるわけです。これは三郷市民ですが、また近隣の方々もいらっしゃるね。でも三郷市民ですけれども、でも私たちの国籍は天にあるとパウロは言ってる。だから私たちは天国人なんですよね。天国人なんだけど、天国人なんだけど、その天国に完全に入りきるまでこの地上で生活するようにと神様からここに派遣されている、残されているっていう意識でいます。 でその時に私たちはこの世の中でじゃあクリスチャンとしてどのように生きていったらいいのか。だって世の中はお金の話じゃ持ちきりじゃないですか。どれだけお金を稼ぐか、どれだけ裕福な暮らしをするか、どれだけいい服を着ていい車に乗って、そして大きな家に住み、そしてどれだけ遺産を正しくやってね、最近も生前分与の話なんかやったので、ね、お金のことを心配しなさいっていう話が、まあ、わんさかわんさか流れてくるわけです。ありますよ。その中で私たちは教会行って、そのお金をですね、正しく管理するっていうことを神様が願っていらっしゃるんだということを、このイエス様の説教を通しても知るわけです。私たちは時々勘違いします。24節のところで、誰でも2人の主人に仕えることはできません。一方に憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えることはできません。だからいわゆる敬虔なクリスチャンはこれダブルコーテーションマークねいわゆる敬虔なクリスチャンはお金のことは無頓着だっていうふうに教えたら、聖書の教えとはちょっと違うわけですよ。私たちは神様に仕えてます。そしてお金は使えるものではありません。お金は使うものです似てるけど神様にしっかりとお仕えして、そしてお金は賢く使うものだなっていうことです。なぜか、それはお金とか物はこの世だけで終わっちゃうものだからですね。生前分与の話、遺産相続の話、もう必死になってるのは、そういうコマーシャルでやってるのは、今年配の方々がお金をたくさん持ってるからでしょ。だからその人たちに上手にお金を子孫に残すにはどうしたらいいのか、そしてそれを有効に用いるにはどうしたらいいのかということで、盛んにこうそのお金のことをこう心配して、あわよくばそれのサービスをしてあげて、そのうちからいくらか儲けようと、まあ、そういう会社とか、法律事務所とかいろいろあるからですね。私たちはクリスチャンです。クリスチャンは神様に仕えます。そして富に使えません。富は使うものです。でその時に私たちはそれをきちんきちんと分けて、バランスをとって、そして優先順位を決めて、それを正しく管理すべきだということがここでは教えられているわけです。19節、自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。別にこれはクリスチャンになったら貯蓄をやめろっていう話ではありませんよね、もちろんだってそう読む人いるじゃんね。自分の宝を地上に蓄えちゃいけない。あ、そうか、じゃあ貯金やめよう、読み越しの銭は持たねえ、江戸っ子やってね、まあ、そういう生き方をする方々もありますよ。その日その日食べられれば結構だ。でそういう支えのない方々は世の中で随分増えてますよね。かなり日本でも貧困化が進んでますから、でそういう人たちを搾取する人たちもたくさんいますから。でもそういう中でここでイエス様がおっしゃっているのは、そういう人たちがもうその日暮らしで何にもこう自分のために蓄えることをしないのがいいんだっておっしゃっているわけではないです。問題はそれは自分の宝ですね。それは天に蓄えなさい。そして21節、あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。つまり宝っていうのは私たちがいつも心を留めているものです。私たちの心がどこに注がれているか、私たちの心が何に費やされているか、メイクのことばっかり考えている方ってあるでしょう。自分の髪の毛のことばっかり考えている方あるでしょう。自分のボディラインのことばっかり考えている方があるでしょう。そして自分の健康のことばっかり考えている方あるでしょう。 だから1日、動ける時間が例えば、16時間あったとして、その16時間のうちどれだけの時間を私たちは心を何のために使っているかということです。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。イエス様はよく考えてごらんとおっしゃってるんですよ。私たちは実際心を何に使っていますか。私たちは何のために自分の時間を最高に用いているのでしょうか。ですからここを、つまり自分の宝を地上に蓄えていたら、それはやがて消えていきます。そうでしょ。ジャガーになる、ね、クラウンになる、いつかはクラウン、ね、そういうものに買って一日中こう車磨いてる人いるじゃないですか。多分その人は頭の中ずっとその宝のあるところに心があるんですよ。ずっと磨いてるもの。私あの車っていうのはあんまり時間かけるつもりはないんですよね。あうちにもささやかな車ありますけど、でも車って基本的に時間を節約するための道具だから、ね、まあ、ドライビングあのなんとかとかね、あの運転する楽しみとかあるけど、でも実本質的なところでは車っていうのは時間を稼ぎ出すための道具です。そしてその稼ぎ出した道具を時間をまた車に費やしてたら音も子もないでしょうね。だけどそういう生き方をしている人もいる。心を過剰に車にかけている。それは車が宝だからですね。健康であるのは結構なこと。そして健康は大事です。私たちが生き生きと生きるために大事です。で、配慮して健康を気遣うことは必要です。でも、それに心を使いすぎて、一日中自分の健康問題のことばっかり心を用いていたら、それはやっぱりその健康という意思の偶像に疲れていることにならないでしょうか。私たちは地上に蓄えをしてはならないということを、そのように私たちが自分の心の使い方をどこに重心を置いてバランスよく生きるかという、そのことに私たちは心を用いるべきであります。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。さあ考えてみましょう。私たちは何を宝として生きていますか。何が私たちの宝ですか。おのおのが考えてみる必要があると思います。イエス様はその宝は地上のものではなくて天にその宝を置くべきだ。イエス様のことを思い、神様のことを思い、そしてその神様と共に生きることに私たちはどれほど時間を用いていることでありましょうか。どれほど心を使っていることでありましょうか。イエス様のことをいつも思っていなさいとペテロは言っています。イエスキリストのことをいつも思っていなさい。何しててもイエス様が共にいること、そして神様が私を支えていてくださることを決して忘れない。そして心がいつもイエス様と一緒にいる。この時私たちは心を、そして宝を神様に、イエス様に、そして聖霊なる神様に捧げているということになるのです。そして22節からは何を見るかということが言われていますね。あの突然目の話が始まりました。これ読んでてあれって思う方多いですよね。21節から22節で急に話題が飛んじゃってる気がする。でも実はこれ一つながりの話なんです。体の明かりは目です。それでもしあなたの目が健全ならあなたの全身が明るいが、もし目が悪ければあなたの全身が暗いでしょう。それならもしあなたのうちの光が暗ければその暗さはどんなでしょう。あのイエス様のお話は当時目というものがどういうふうに考えられていたかというふうにことを表しています。人間の内側は闇です。暗闇です。そして目っていうのはそこにつけられた2つの窓だった、そういうイメージで当時の人たちは目を考えていました。つまり 目からどんな光を自分の内側に差し込ませるかということです。でもし目が健全ならっていうのは、目が健全ならっていうのは、その目が良いものを見る、見るべきものを見る、そしてちゃんと光の方に向いているということです。視力の問題ではありません。そうだったら私たちもちょっとね、老眼進んできたし、白内障もちょっと入ってきたし、危ない、ね、目が健全じゃなくなっちゃったら私の人生真っ暗になっちゃうかっていうと、そうじゃない、そういうことじゃない。何に私たちは自分の眼差しを見せる、向けるか、そしてその窓をどこに向かって開くかということがここでは問われているからです。これも優先順位の問題なんですね。優先順位、この世のものか天のものか。そして私たちの目は光の方に向くべきでしょう。私たちの目が光の方を向くというのは、ですから私たちが本当の宝のありか、つまり私たちの目がいつも天に向けられているということを言っています。そうじゃなくて、この世のものばかり見ていると、実は内側は暗いわけです。だってそこから入ってくるものは暗闇が多いですよね。心配、思い煩い、そしていろんな悩み、ね、肉体は衰えますよ、健康は失われますよ、当たり前じゃない。この体は罪と死に支配されている古い体なんだもん、ね、私たちはこの古い体をやがて脱ぎ捨てるのですよ。脱ぎ捨ててイエス様がくださる新しい体を着るのです。聖書はそう言ってますよ。なので私たちはこの体をこの地上で脱ぎ捨ててまいります。それは自分のこの地上の命が終わる五輪中の時かね、それとも生きてる間にイエス様がいらっしゃって再臨して一瞬のうちに変えられるんです。いずれにしても脱ぎます。その脱ぎ捨てるものに私たちが心を持ちすぎたら、それは私たちが光の方を向いていないことになります。私たちはお預かりしている体を正しく管理します。健康維持のために病院にも行きますし、薬も飲みます。でもそれに心を、そして自分の関心をそこに向けすぎてはいけません。私たちはそういうバランスを持って地上の生活をしていながらも、私たちの目は天に向けられなければならない。いつもこの現実の真ん中に神様が共にいますこと、イエス様が一緒にいて支えてくださることを私たちは忘れてはなりません。さっきね、フィンランディアのメロディーに向かってね、痛みも苦しみも大しく忍びたいよって歌いながら、うんうん、そうなんだけど大変だろうなってあの歌で歌われていたのは、信仰のゆえに受ける痛みや苦しみなんですね。単に病気でね、苦しんでる人に、イエス様一緒にいるんだから大変だ、我慢できないはずはないって、ね、言うことはできません。もちろん主が共にいて癒してくださる、支えてくださるということは一緒にありますが、でも私たちはそういう問題に日々ぶつかります。この体で、そしてこの地上の人生でも、その時に私たちの目がいつも天に向けられているならば、たとえこの肉体は傷んでも、この体は苦しんでも、私たちの魂はイエス様をますます慕い求めることでしょう。そして私たちの心の中には、この地上のすべての力、そしてその可能性を超えた神様の平安が、どのような中にあっても私たちを生かし、そして支える、そして私たちの内側に主の平安が満ちる、そう教えられています。私たちはそういう苦しみの真ん中であえて主に目を向けるものでありたいと思います。そして3番目に24節ですね。誰も二人の主人に仕えることはできません。さっき読んだところですね。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも 使え、また富にも使えるということはできません。私たちは地上のものを正しく使えなくちゃ、使わなくちゃいけません。使えると使う、似てる言葉ですが、日本語難しいね使えるっていうのはそのもののしもべになるっていうことです。そして使うっていうのは、まあ、普通使うことですね。使えると使う、似てる言葉ですけれども、でもこれは徹底的にそのことを意識して、そのことをしっかりと覚えておくことによって人生変わってきます。どこに蓄えるのか、そして何を見ているのかに続いて、何に仕えているのかということがあります。私たちを支配しやすいのはお金の話ですね。お金ですね。だって地上の富は私たちの人生を支配したがります。当時このイエス様の時代ですね、お金はマモンという名前を持ってました。でマモンというお金の神様がいたんですね。でそのマモンっていうのが異邦人の人たち、クリスチャンでない人たちはそれにこう仕えていたわけです。お金っていうのは、大きな誘惑を持っています。お金は力をもたらし、お金は快楽をもたらし、お金は自由をもたらすと信じている人たちがいます。でも逆なんですね。お金に使い始めると、その人は、ますますお金をこう持つようにと借り立たされる。預金通帳を眺めて暮らしている人っているんですよ。で自分のそういう持っているお金のね、富のその場が弾きながら生きている人たちがいます。でそういう人っていうのは、もうそれを守ること、そしてそれを増やすことが人生の目的です。そのために心を持ち、そしてそのお金に目を留めて、そしてそれに使える、そういう人を日本では主戦土という言葉で言います。つまり銭を守るための奴隷だということで、主戦土になっていく人いるじゃないですか。お金が生地あるばっかり、お金がない人いいね、我々に。失礼しましたうちだけお金がなければ主戦土になれません。だって使えようとしても別にこれにどうやって使えるんだ、ね、ところが額が多くなって何千万何億、だってすごいじゃありませんか。今世の中でオデオデ詐欺ですか、ああいうなんとか詐欺で取られているお金の金額が何億、すごい金額でしょ年間。つまりそれだけの方々持ってらっしゃるってことですよ。で電話一本でそれを振り込んじゃったり手渡しちゃったりするっていうんですよ。あるんですね、あるところには。でもあると大変です。あるとそれは心を締めます。あるとそれはあなたの目を引きつけます。そしてあなたに使いなさい。使えるっていうのは具体的なことです。そのために時間を使い、そのために関心を使い、そしてそのために精力を使います。私たちの力はお金のために使わされるようになっていきます。それが使えると。だからデイトレーダーなんていう人たちいるでしょ。パソコンを何台も周りに立ち上げて、体に悪いですよ、紫外線もブルーライトもいっぱい出てますからね。液晶画面にバーって囲まれながら、もうこの銘柄買って、この銘柄売って、このもうずっとそのことで頭いっぱい、ね、朝から晩、朝起きるとまずその相場のことが頭の中にバーッと入ってくる。そして一日中そのことをずっと考えていて、夜中も安心できない。夜中に3時ごろふっと目が開くと、今相場どうなってるかなと、ね、今だって地球って丸いから時差があるんですよ。日本中、そして世界中、いろんなところでお金が動いてます。そのことを考えるともう夜も眠れなくなっちゃう。自分の人生なのか、お金のための人生なのか分かんなくなって、それが使えるってことですね。自分の心、自分の関心、そして自分の時間、力をそれに用いさせられる、そういう暮らし。 それが富に仕えるということです。そして神様、イエス様は神にも仕え富にも仕えるということができません。どっちかだと。私たちはどうでしょう。神に仕えてますか、それとも富に仕えてますか、それとも他に何か使えるものがあるでしょうか。私たちはその優先順位をはっきりとさせながら、しっかりと神様一番で仕えていく。私たちは主のしもべである。言葉だけじゃなくてね、本当にそのような実質のあるこう生き方をしていく必要があろうかと思います。そのことを私たちに本当にそうだなと思わせるために、イエス様はいくつも例えをおっしゃいました。25節、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配してはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。ここで、何度も言われているのは、よりっていう言葉です。何々よりこっち、何々よりこっちでしょう。何々より大切でしょう。ということが、繰り返し言われています。自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうか。食べ物よりも命の方が大事でしょう、とイエス様おっしゃる。もちろん、これ読んで、そんなことないよ、食べなきゃ死んじゃうじゃんって思うのが我々です。でも命のために食べ物を取るんであって、食べ物のために自分の生活があるんではないということです。もう何食べるかっていうことで、もう本当に一生懸命になって、時には今日の晩飯何にするっていうことで喧嘩してしまう人、夫婦もいたりとか、うちかなんて、ね、でも私たちは命、生きる幸いに生きるために食べるんでしょ。そうでしょ。だけどもその命のために食べ物のことで争ってたら何にもならんでしょ。私たちは何のために生きるんだ、そして、何を食べるか、どこに住むか、何を着るかっていう以上に、私たちには生きる目的があるわけですね。それは何でしょうか。私たちが生きるっていうのは、神と共に、そして隣人と共に愛し合って生きるためでしょ。他に何か理由ありますか、地上の人生で。神を愛すること、そして神から愛され、そして隣人をその愛を持って愛すること以上に大事な生きる道が、目的がありますか。そのために食べる、そのために着る、そしてそのために、住んだりするわけでしょ。それが目的ではない。だからイエス様おっしゃいました、そばの鳥を見よ。今牧師室でプープーって泣いてるけどね、泣いてます、かわいいのが。種まきもせず、刈りでもせず、蔵に納めることもしませんけれども、あなた方の天の父がこれを養っていてください。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。かわいい鳥たち、ちゃんと生きてます。ちゃんと子孫を残し、素晴らしい大きな群れになって空を飛び交う、あの素晴らしい鳥たちの姿をイエス様は、鳥を見なさいとおっしゃいました。種まきも刈り入れもしないのに、蔵に納めることもしないのに、ちゃんと養っていてくださる。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも延ばすことができますか。私たちはちゃんと神様によって生かされるのだから、何を食べようか何を飲もうかということで思い煩う必要はないということです。もちろんちゃんと栄養のバランスの取れた食事をすること、そして健康的な衛生的なものを食べて飲むことは大事です。けれどもその ことで思い煩う必要はないでしょ。思い煩うっていうのは思うだけじゃないんですよ。思って病気になっちゃうってことですね。病的に思うこと、それが思い煩うですね。病気のようにそのことを心配してしまう。私たちは愚かにもそういうことをしてしまうわけですね。空の鳥は幸せそうです。お腹が空けばちょうだいと泣きます、ね、最近うちにもインコがいますけれどね、もう人の顔を見るとひろみひろみって呼びますそしてご飯ちょうだいと、ね、もう呼びますよ、はい、かわいいです。私は天の父じゃないけど、でも天の父が私を通して、ご飯くれるんだよ、そういう気持ちで、ご飯、まあ、餌ですけれどもちゃんと餌を与えておりますね。そして、なぜ着物のことで心配するのですか。着物心配する人野のユリがどうして育つかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほど着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は野に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどよく通ってくださるんだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、今日も目の前に美しい花があります。家内も家に花を飾ってくれます。やっぱ素晴らしいですね神様がお作りになったこの自然、そしてその花というもの、私はあんまり一人で暮らしている時には花っていうのに関心なかったんですけど、改めてこうやって飾られているものを見ると本当に素晴らしいと思います。この世界中の素晴らしい画家たちがこれを一生懸命、この美しさを、この生命感を、この、やがてねしおれてしまうその草の一瞬のこの命の輝きをつなぎ止めようとキャンバスに向かうわけでしょ。それほどの感動がこの花の中にはあるわけですよ。花、木の実、草の実、そのような果実、そしてこの花の輝きを、画家たちは感動を持ってキャンバスにその生命感を持ってつなぎ止めようとします。でも誠にイエス様のおっしゃるように、今日あっても明日は枯れて炉に火の燃えるね、焼却炉に放り込まれてしまうような花でさえも神はこれほどまでに素晴らしい装いを持って飾ってくださるんだから、ましてやあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、私たちはなんと信仰の薄いものでありましょうか。花が私たちの前にこのように美しく香っているのは、そしてこのように美しい姿をしているのは、それを鑑賞する人のためだと思いませんか。なぜ空にあのように美しい星々が輝くのでしょう。それはその星々の輝きを見て、私たちがああそこに神様の栄光が表されていると、それを信じるためではありませんか。この花の一つの輝きの中に神様はご自身を掲示されているのです。だからその小さな花の一つ一つにでもこれほど心を込めてその素晴らしい装いをしてくださる神様であるならば、なぜ私たちは思い煩うんでしょう。なぜ私たちはそんなに心配するのでしょう。同じ神様が私を愛していてくださる、同じ神様が私を生かし支えてくださること、そのことに私たちはこの花に感動するとき、なぜ感動しないのか。イエス様はだから信仰の薄い人たちよと言っている。私たちは誠に神様という方がどういう方なのか知らないのでございます。生きることはまさに奇跡です。そして今日生かされていること、そしてこの日私たちが生かされていることはまさに神様の愛の表れなんです。ですから私たちはその神様を知り、そして異邦人のように何を食べるか何を飲むか何を着るかといって心配しているのは、およそ私たちが神の子供らしくない、そのような生き方です。 あなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。神様が私たちの本当に細胞の一つ一つにまでも心を配り、今この瞬間にも私たちが心配していてもいなくても私たちの内側に血液は回る、リンパは流れる、そして私たちの心臓は鼓動を打ち、そして全ての器官が適切に働いて私たちは今生きている。6兆とも8兆とも言われる私たち、60兆80兆とも言われる私たちのこの体の細胞が今私たちの何の思い患いによって動いているんですか。神様はそれら全てを私たちのために心配してくださっているんだ。だから心配するなとイエス様はおっしゃる。明日のことは明日が心配します。ロークはその日その日に十分あります。あんまりあってほしくないけど、でもその日その日に私たちは神様のためになすべきことがあるのです。そのことを放り出しておいて、余計なことに私たちが心を持ち、余計なことに私たちが関心を向け、そして余計なことに私たちが力を使っていくならば、私たちはなんとこの命を無駄にしてしまうことでありましょう。明日のことは明日が心配する。今日なすべきことをその日その日十分果たしていくこと、それが神様が私たちに願っていらっしゃることだと思うね。私たちは今日、イエス様から命令を受けています。思い煩うなということ、そして神の国と、その義を第一に求めなさい。33節ですね。神の国とその義をまず第一に求めなさい。神の国っていうのは、神の国を求めるっていうのはね、なんか早くイエス様再臨してちょうだいって求めることでもありますが、でもそれはその日その日に神の国を求めるんです。つまり朝目が覚める、そしたらトレーニングのことじゃなくて、株価のことじゃなくて、仕事のことじゃなくて、まず神様が共にいてくださり、そして今日のこの日を共にあって導いてください。私たちがまず心を開いて、神様、あなたが今日私の一日を導き、そして主となって私を歩ませてください。そしてあなたの今日私にさせようとしていらっしゃることは何ですか。まず聞くことですよね。主は王なんだから、王様の言うことは聞くことでしょ。私たちはお金の富のしもべではありません。神のしもべです。ならば神様のご主人様何とおっしゃいますか。さあ、しもべですからね。ですから神様に聞いて、そしてそれが私の人生この一日を支えるように導くように求めていくことです。そしてその義とをまず第一に求めなさい。神の義、それは何でしょうか。それは、義とは私たちが神様の御心に従って歩むことです。そして神様のくださったイエス・キリストをこの身に受けることです。神様は今日私に何を願われ、そして私に何をさせようとしているのか、そしてイエス様が今日私の内側にどのようにその御子の姿を表してくださるのか、今日私はイエス様だったらどうするか、ここで WWJD ですね。ハッピートゥジーザス、今日イエス様が私だったらこの仕事をどうこなすか、今日イエス様が私だったらこの家内とどう触れ合うか、今日私がイエス様だったらこの友達とどう関わるか。私たちは神の国とその義を実際的に現実的に私たちの人生の中に求めていく必要があります。第一に求めなさいと言っています。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。私たちに食べるもの、着るもの、飲むもの、そして住むところ、 そういう全ての必要がきちんと与えられないとしたら、私たちがこの原則からずれてるということです。33節のね、神の国とその義を第一に求めれば、これらのものはそれらに連れて与えられますというのが主の約束です。私たちが神様を第一とし、そしてそれに 心と関心を持ち、そのために生きるなら必ず必要は満たされる。それがイエス様の約束です。もしそれが満たされていないなら、私たちはもっと悔い改めて、そう、私が主のもので神の国とその義を第一にしているかどうか、私たちは自分に問い直す必要があろうかと思います。私たちがそのようなものとなり、そして信仰を厚くし、そして神様にしっかりと呼び頼んで、この現実の、この実際の、この今日から始まる1週間の歩みに全ての必要を満たしていただくために、私たちが神の国とその義をまず第一に求めるものになりましょう。あなたの心のあるところ、そこにあなたの宝がある。宝のありか、それが心のありかです。そして心のありかは宝のありかです。私たちはどこに宝を置いているでしょうか。どうかそれを私たちは天にその心を持っていくものとさせていただきたいと思います。お祈りします。天の父よ、あなたは誠に恵み深く豊かで感動的に私たちを生かしてくださっています。この花の一本にもあなたの御心が表されています。私たちはあなたを忘れ、思い煩いやすく、そして自分の力で生きているかのように思い込んでこの世を歩んでいます。どうぞ私たちのそのような思いをあなたが打ち砕いて、そして御霊によって私たちを神の国とその義を第一に求めるものにしてください。そして全ての良きもので私たちの人生を満たしてくださるように、あなたの御子イエス・キリストが私たちに与えてくださったその義を私たちが本当に豊かに受け、また表していくものとされますように。感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。はい、歌います。賛美歌の494番、 では総額として献金を捧げますが、今日は献金袋、今日から献金袋を2つにします。普段の礼拝の献金とともに、3月の24日の教会自立式のための献金を入れる袋を同時に回しますので、その方に加わる方も、はそちらの方に献金をお願いいたします。よろしくお願いします。では法典の祈りをお願いします。
天地を創造された全能の父なる神様、祈りをあがめ賛美します。神様、私たちは日々仕事やいろいろな忙しさに追われて、あなたのことを教える時間が多くあります。どうか私たちは多くの時間を神様と共にいることを覚え、心を向けることができるようにしてください。与えてくださった富の中から、あなたのために正しくそれらを用いることができるようにしてください。捧げた献金は私たちの献身の証です。神様がこれを喜んで受け取ってくださいますように。御手にお委ねし感謝して、愛するイエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。
それでは共に心を合わせ主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りの言葉は前のスクリーンの手法にありますので、同じじゃない方はご利用ください。それでは祈ります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは 皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖会祝祷を持って礼拝いたします。私たちの救い主である唯一の神、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世々限りなくありますように。アーメン。